9、裏表紙。戦後80年、今伝えたい戦争の記憶。第14回、空襲で家を失い、成田へ。吉岡孝子さん、昭和13年生まれ。国民学校に入学する前、私は糸問屋を営んでいた両親と、東京の神田で、不自由なく暮らしていました。しかし、太平洋戦争の影響で生活は一変。幼稚園には防災頭巾をかぶり、救急袋を背負って通うようになりました。また、食事のために鍋を持って、雑炊の配給の列に並ぶようにもなり、その時の空腹の痛みは忘れられません。戦争は激しさを増し、私たちは埼玉県にある母の実家に疎開しました。東京大空襲の夜、東京方面を見つめると、空が明るく燃え上がっていました。神田の家は蔵だけを残して全焼。大切にしていたひな人形の顔もボロボロになってしまい、とても悲しい気持ちになりました。住む家を失った私たちが家と食べ物を求めていたとき、偶然にも父が成田に空き家を見つけ、家族で移住することになりました。北須賀で触れた自然と人のぬくもり。下総万崎駅に降り立ったのは3月のまだ寒い日でした。地元の農家の人が藁などで編まれた敷物を牛舎に敷いて、私たち家族を迎えに来てくれました。その上、おにぎり、たくあん、印旛沼で採れた魚の甘露煮などのごちそうも用意してくれていました。駅を出ると、白鷺が舞うのどかな田園風景が広がり、牛舎に揺られながら食べた白米の美味しさ、そして人々の優しさは今でも忘れられません。引っ越し直後、祖父の葬儀中に、米軍の爆撃機 B-29 が低空飛行してきました。耳をつんざくような轟音だったことを覚えています。北須賀に引っ越してきて10日後、私は分校に入学しました。分校には1年生から4年生が通っていましたが、教室は3部屋しかなく、午前と午後に分かれて、授業が行われていました。時には近くのお寺を借りて和服などを仕立てる作業台を机代わりに授業をすることも。教師も不足していて3年生4年生が一緒に授業を受ける日にはお坊さんが先生を務めることもありました。食べ物も足りず弁当を持って来られない子やさつまいもだけの子もいました。私たちは学校の帰り道にシイの実を取ってそろばん袋に入れ、持ち帰ってお腹を満たしました。台所や風呂で使う薪などは休みの日に山で集めるのが習慣でした。東京で糸問屋を営んでいた生活とは全く異なる田舎での生活に両親も戸惑っていました。私も子守り、食事の支度、水汲み、薪割り、お使い、山仕事、農業の手伝いとできる限りのことをしました。大人も子供も本当に大変な時代でしたが、周囲の人々に助けられながら、家族全員で協力して何とか乗り越えることができました。縁あって20歳で嫁ぎ、今ではこの素晴らしい自然豊かな北須賀で、のんびりと暮らすことができています。戦争中に移住を決断した父には心から感謝しています。子供や孫、ひ孫たちが平和な世の中で安心して暮らせる日々がこれからも続くことを心から願っています。写真、昭和10年頃の水神の森、北須賀と印旛沼、成田の歴史アルバムより、写真終わり。市では、市民の皆さんから戦争体験記を募集しています。 詳しくは市ホームページまたは文化国際課20-1534へ。 QR コードがあります。裏表紙終わり。